この話を始めた最初の日に、現代の我々の社会というのは、正しさというものがなくなった社会だという話をしたわけでありますが、考えようによると、正しさというようなものがなくてもいいじゃないかというふうな考え方もあり得るわけです。ただ、正しさというものがないと、なぜ困るかというと、個人生活だけに限ってみても、正しさというものがないと、自分自身の気持ちが落ち着かないという問題がある。どういうことを頼りにして、どういうことを基準にして生きていったらいいかという基準がないと、気持ちが落ち着かない。旗のことばかりが気になって、旗の人の真似を見々、毎日送っていくというふうなことにならざるを得ない。人がやってることっていうのは何でもいいように見えて何でも真似する。そのうちにどうもおかしかったっていうようなことになると、また別のことに熱中するというふうなことで、気持ちが常に落ち着かないという問題がある。それからまた気持ちが落ち着かないということは、体が落ち着かないということ。仏道では、仏心一如、心神一如と言って、体と心とは同じものの裏と表。だから気持ちが落ち着かないということは体が落ち着かないこと。体が落ち着かないということは健康でないということ。だから正しさの基準がないということは、健康の維持という点でも、長い時間のうちには、必ず体を壊すというような形にならざるを得ない。で、そういう点では、毎日、わずかの時間でも座禅をして、自分の気持ちを落ち着け、体を落ち着けるということが、健康になるということの最大の決め手です。我々の体っていうのは非常に微妙にできている。だから、一日一日、正しい状態に置いておくということが、健康を維持し、健康になっていく、唯一の決め手というふうに考えてもいい。ところが人間というのは案外楽なことをして健康を保とうと思う。だから非常に滑稽なことがいくらもある。記憶に残っておられる方もあるかと思うけれども、もう10年以上も前になるかもしれないが、急流虫という虫が流行って、おがくずの中に虫を養って、その虫を食べると、長生きするというふうな迷信が、大真面目に行われたことがある。我々の周囲でも、実際に瓶におがくずを入れて、虫を飼って、その虫を朝晩飲んでいたという人もある。いつの間にか、あれはどうもおかしいってことでやめになった。その他、いかがわしい健康法というのはいくらもある。そしてそういう健康法で楽をしいし健康になろうというのが人間の願い。ところが我々の体というのは非常に微妙にできている。何億という細胞が集まって我々の体というのは出来上がっている。だからその 100% が全部健康というわけにはなかなか我々はいかない。60% が健康か、70% が健康か、80% が健康かと。健康といっても程度の問題。ただ我の体を毎日正しい状態に置いておけば、我の体っていうのは、どんどん健康の方に向かって変わっていくという性質がある。特別におかしな虫を飲まなくても、正しい状態に置いておけば、どんどん健康になっていく。ところが正しい状態というのはなかなか難しい。でそこで、座禅というふうな基準が、二千数百年前から、行われておって、 それを伝えられたのが、日本の場合には道元禅師ということになるわけです。に従って、我々が健康を維持するという面点でも、座禅を毎日やるということが、絶対に決めて、ということになろうかと思う。そしてまた座禅というのは、実行ということと関係がある。やろうかな、やったらいいんだかな、と思ってるうちは、座禅にはならない。思い切って、足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておるというのが座禅。やろうかな、やろうかな、と思ってるのは座禅でも何でもない。そうすると、座禅というのは実行するかしないかということが非常に大きな問題。だから毎日座禅がやれるようになるということは、その人自身が非常に実行力がついたという。非常に簡単なことではあるけれども、毎日座禅をやれるようになったということは、その人が非常に物事を実行する能力がついたという。で、このことは非常に大切。頭が良くていろんなことを考えるというところまでは十分だけれども、実際にやろうと思うとなかなかできないというのが人間の実情であるとすれば、座禅を毎日やるということは実行力がつくということと全く同じことになるということもあり得る。それからまた、正しさと一体になるということからすれば、我々の人生というのは何が意味があるかといえば、正しさと一体になっておるということが我々の人生の意味。朝起きてご飯を食べて、手洗いに行って、仕事をして、あるいは学校に行って、またご飯を食べて、手洗いに行ってというふうなことで、ご飯を食べて手洗いに行くことだけが人間の全てではない。どういうことをやるかということ。そうして正しさというものと一体になっておるかどうかということが、自分の人生が意味があるか意味がないかということと密接な関係がある。だからそういう点で正しさと一体になった生活を送っておるということは、それだけ意味のある人生を送っているということになるし、正しさと別々の生活を送っておるとすれば、せっかく人間として得た数十年の人生のうちの大切な時間を無駄に過ごしてしまうということにもなりかねない。そうすると、そういう面で人生を本当に意味、荒らしめるという点からすると、座禅を毎日やるということが非常に大切なことということになるわけです。仏道というのはそれしかない。座禅を毎日やっておれば、仏道のすべては全部終わるということになるわけで、それではこの本の方に行きますると、今日は26ページからで、今日からやるところはいわゆる18問答といって、18の仏教あるいは座禅に関する質問とそれに対する答えが次々に出てくる部分で、質問と答えという形であるから、問題が非常に理解しやすくなっている。座禅というものがどういう意味を持っているかと、あるいは仏教というのはどういう内容のものかという点の非常に基本的な問題がはっきり書いてある部分ということで、座禅あるいは仏道を理解する上においては非常に便利な部分ということになろうかと思う。で、本文の方行くと、今この座禅の苦毒、広大なることを聞き終わりぬ、愚かならん人を疑うて言わん、仏法に多くの門あり、何を表か人へに座禅を進むるや、示して曰く、これ仏法の証文なる表なり。で、前にやったところで、座禅というものがいかに優れた効果があるかということを述べられたわけであるが、それに引き続いて、 今この座禅の功徳、広大なることを聞き終わりなし。今ここで、この座禅というものが非常に効用が高いということを聞き終わった。で、愚かならん人を疑うて言わん。仏法に多くの門あり、何を表か人へに座禅を進むるや。ところが、愚かな人々が疑って言うであろう。仏法に多くの門あり、釈尊の説かれた宇宙の秩序というものには、その入り口がたくさんあると。で、何を表か人へに座禅を進むるやと。で、たくさん入り口があるにもかかわらず、なぜ座禅だけが良いとして、しきりにそのことを進めるのかと。それに対して示して曰く。これ仏法の証文なる表なり。で、その答えとしては、座禅というのは、釈尊が説かれた宇宙の秩序の正しい入り口であるからである。そういうふうに単純に答えられた。で、そこで次の問題として、なぜ正しい入り口なのかという質問が出てくるわけで、到底曰く何ぞ一人証文とする。示して曰く、大師釈尊まさしく徳道の名実を証伝し、また三世の如来ともに座禅より徳道せり、このゆえに、証文なることを愛伝えたるなり、鹿の身にあらず、祭天統治の諸祖、皆座禅より徳道せるなり、ゆえに今証文を人伝に示す。で、到底曰く、何ぞ一人証文とする。で、そこで質問して言うには、なぜ座禅だけが正しい入り口と言われるのでありましょうか。で、それに対して、示して曰く大師釈尊まさしく徳道の名実を証伝し、まさ三世の如来ともに座禅より徳道せり。で、答えて言うには、大師釈尊、大師っていうのは偉大な師匠という。偉大な師匠である釈尊が、まさしく徳道の名実を証伝し、まだ三世の如来ともに座禅より徳道せり。で、我々の偉大な師匠である釈尊が、やはり座禅というものをたくさんの師匠から教えられて、その座禅をやることによって、真実をつかまれた。で、ジャクソンは、29歳で、出家されて、35歳で、真実に到達されたというふうに言われておる。したがって出家をしてから、真実に到達するまで6年間の修行期間があった。で、その、6年間の修行期間のうち、いろいろな師匠について、真実を求めたわけであるけれども、その師匠から教えられた修行法として座禅があった。で、その座禅をやることによって、釈尊は真実に到達された。したがって大師釈尊まさしく徳道の名実を証伝し、で、そして、釈尊は、その弟子たちに対して、座禅を教え、その座禅をやることによって、真実を得るということを教えられた。従って、徳道の名実を証伝し、また三世の如来、ともに座禅より徳道せり。で、三世というのは、過去、現在、未来。我々の今日の考え方でも時間というものを過去と現在と未来と三つに区分するわけです。で、古代インドにおいてもすでにこの過去、現在、未来という考え方はあった。だから仏道では、仏教では過去、現在、未来というこの時間の区分というのがしばしば出てくる。で、三世の如来、過去、現在、未来において真実を得られた方々が、如来というのは真実を得た人、真実に到達した人という。真実に到達した方々が、共に座禅より徳道せり、いずれも座禅という修行法を通して、 真実を得られた。で、この家に証文なることを相伝えたり、で、このように、釈尊自身も自分が座禅によって修行をされ、弟子たちにもその座禅の方法を教えられた。また、釈尊だけでなしに、過去、現在、未来の真実を得られた方々が、いずれも座禅によって真実を得たと。で、この家に証文なることを相伝えたるなり。で、このような過去において我々の先輩方が座禅をやって真実を得られたというところから、座禅が正しい入り口であるということを伝えてきたのであると。で、鹿の身にやらず、祭典統治の諸僧皆座禅より得道せるなり。で、単にインドにおいてだけでなしに、祭典統治の諸僧、インドにおいて、これらの真実を得られた方々が座禅によって、真実をに到達されたと同じように、統治というのは中国その他、インドより東の国、中国においてもたくさんの先輩方が皆座禅より得道せるなり、いずれも座禅によって真実を得られた。故に今証文を人伝に示す。で、このようにインドにおいても中国においても座禅というものを通して諸先輩は真実に到達されたから、その正しい入り口というものを現在自分は人伝に示す。人伝というのは人間界と天上界です。で、仏道というのは単に人間だけに対する教えでなしに、天上界、天に天使がおり、神がおるとすれば、そういう天使とか神もまた仏道に従って修行をするという考え方があるので、仏道を説くということは、人間並びに天上世界の人々に対して教えるという、意味を持っている。従って、故に今証文を人伝に示すというふうに言われている。で、次行くと、当帝曰く、あるいは如来の名実を証伝し、または祖師の後を尋ぬるによらん、誠に凡路の及ぶにあらず、しかはあれども、度胸念仏はおのずから悟りの因縁となりぬべし、ただ虚しく座してなすところなからん、何によりてか悟りを得る頼りとならん。示して曰く、何時今諸仏の三昧無常の大法を虚しく座してなすところなしと思わん。これを大乗を防する人とす。惑いの糸深き大海の中にいながら水なしと言わんがごとし、すでに片付けなく諸仏自需要三昧に安座せり、これ、広大の苦毒をなすにあらずや、変われんべし、眼いまだ開けず、心なお永遠にあることを、おおよそ諸仏の境界は不可思議なり、真識の及ぶべきにあらず、言わんや不信列地の知ることを永遠や、ただ昇進の大気のみよくいることを売るなり、不信の人はたとえお衆とも置くべきことかたし、霊山になお、大役経緯の類あり、おおよそ心に昇進、おこらば修行し、山岳すべし、しかあらずばしばらくやんべし、昔より法の売るよいなきことを恨みよ、また、度胸念仏等の務めに売るところの苦毒を何時知るやいなや、ただ舌を動かし、声をあぐるを仏事苦毒と思える意図はかなし、仏法に偽するにうたた遠く、いよいよ遥かなり、また、教場を開くことは、仏頓禅修行の義足を教えおけるを、諦め知り教えのごとく修行をすれば必ず賞を取らしめんとなり、いたずらに資料念頭を費やして菩提を売る苦毒に偽善とにはあらんなり、愚かに千万寿の苦業をしきりにして、仏道に至らんとするは、なおこれ長い大きさにして、越に向かわんと思わんがごとし、また、遠行に放牧を入れんとせんと同じ、海を見ながら死する道に暗き、それ、違法を見る人の業役を忘れず、何の益かあらん、苦笑を暇なくせる、春の他のカエルの昼夜に泣くがごとし、ついにまた益なし、 言わんや深く妙理に惑わさるるやから、これらのことを捨てがたし、それ、理論の心を甚だ深きゆえに、昔すでにありき、今の世になからんや、もとも哀れんべし、ただまさに知るべし、一物の妙法は、極道妙心の修正に、改心性への学人、愛したごうて、昇殿すれば、敵死現れて凡事せらるるなり、文字主学の発祥の知り及ぶべきにあらず、しかあればすなわち、この偽名をやめて少子の教えにより、座禅弁道して諸仏の事情三昧を聖徳すべし。で、到底曰く、あるいは如来の名実を昇殿し、または祖師の後を尋ぬるによらん、誠に凡慮の及ぶにあらず。で、質問して言うには、あるいは如来の名実を昇殿し、または祖師の後を尋ぬるによらん。おそらく、釈尊が説かれたところの素晴らしい方法というものを正しく伝承して、また祖師の後を尋ぬるによらん。釈尊以外のたくさんの諸先輩の方々のやられたと同じことをやるということに、その理由を求めるべきなのであろうと。誠に凡路の及ぶにあらず、なかなか普通の凡人の資料では考え及ばないところであると。しかはあれども度胸念仏はおのずから悟りの因縁となりぬべし、ただ虚しく座してなすところなからん、何によりてか悟りを売る頼りとならん。でしかしながら、度胸念仏、お経を読んだり念仏を唱えたりすることは、おのずから悟りの因縁となるにべし、なんとなく、悟りの直接間接の原因になるように思われる。因縁って、因っていうのは直接原因、縁っていうのは間接の原因。おのずから悟りの因縁となるにべし、お経を読んだり念仏を唱えたりすることは、なんとなく、悟りを得る直接間接の原因になるような気がする。ところが、ただ虚しく座してなすところなからん、何によりてか悟りを得る頼りとならん。ところが、座禅のように、ただ何もせずにぼんやりと座っておるということに、どういう意味があろうか。何によりてか悟りを得る頼りとならん。どうしてそれが悟りを得る手段になるのであろうか。これは道元禅師がわざわざ我々のために作られた質問。我々自身が座禅をやっておる時でもぼんやり座っておって時間を無駄にして、こんなことがなんで役に立つんだという疑問は誰にでも起こる。同じことが道元禅師も、おそらく我々がそういう疑問を起こすだろうと思って、そういう質問を自分で作ってここにお書きになった。何によりてか悟りを得る頼りとならん。我々自身が当然持つ疑問で、それに対して示して曰く、何時今諸仏の三昧無常の大法を虚しく座してなすところなしと思わん、これを大乗を防する人とする。でその答えとして、何時今諸仏の三昧無常の大法を虚しく座してなすところをなしと思わん。で、お前は今座禅というものを単に無駄に座っておるだけだというふうに理解したけれども、それは諸仏の三昧、仏教界において真実を得られたたくさんの方々の境界、無常の大法、この上なく尊い宇宙の秩序というものを虚しく座してなすところなしと思わん。ただぼんやりと座っているだけで何の役にも立たないというふうに考えることは、これを大乗を防する人とす。これを大乗、大きな乗り物、大乗仏教を希望する人とする。で、これはどういうことかというと、大乗仏教というものがどういうものかということと関係があるわけです。で、我々は普通宗教とか 学問とかいうものを考えると、頭の中で考えて、こういう考え、ああいう考えということが、宗教であり、学問でありというふうに思いがち。で、このことは、古代インドにおいてもそういうことだった。理屈をこねる。あるいは、本を読むというふうなことが、真実に到達する、最大の方法、唯一の方法というふうに考えておった。で、ところが、仏道は、どうも、ものを考えたり、本を読んだりすることが、我々の人生を幸福にする道かどうかわからんということに気がつかれた。この世の中に頭のいい人はたくさんいる。だけども頭のいい人が全部幸福になっておるかというと、頭が良すぎて、いろんなことに悩んでしまって、頭がおかしくなるというふうな例は非常に多い。あるいは非常に知識があって、たくさんのことを知っておって、理屈を言わせたら誰にも負けないんだけれども、商売がうまいかというと、理屈倒れになって商売がうまくないという人もたくさんいる。で、そういう点からすると、我々の人生を規律するもの、我々の人生を導くものは、単なる理屈だけかどうか、単なる知識だけかどうかということに非常に疑問がある。で、そのことに気づかれたのは釈尊。で、理屈も大切だ、頭のいいことも大切だけれども、それよりも大切なのは我々がどういう状態にあるかということ。我々の気持ちがどういう状態にあるか、我々の体がどういう体の状態にあるかということが、我々の人生を幸福にする最大の原因だということに釈尊は気づかれた。だから釈尊のところで大乗仏教というのは、頭で物を考えたり理屈をこねたりということ以上に大切な問題、それは我々の体を正しい状態に置くこと、我々の心を正しい状態に置くことということを主張された。で、それが大乗仏教だから、そういう大乗仏教の中心として座禅によって自分の体を正しくする、自分の心を正しくするというのが仏教の根本の思想で、その根本の思想をただぼんやりと座っているだけだというふうに考えるならば、大乗仏教を誹謗するものだと。そういう意味で、虚しく座してなすところをなしと思わん、これを大乗を謀する人とす。で、惑いの糸深き大海の中にいながら、水なしと言わんが戻し。で、その様子というものを称えてみれば、大きな海の中に自分がドブンと入っておるにもかかわらず、水がない水がないと言って騒いでいるようなものだと。我々は誰でもこの宇宙の中に生きておるわけだから、釈尊の説かれた教えの真っ只中にある。我々の周囲には釈尊の教えというものが満ち溢れておる。ところが我々は、釈尊の教えはどこだどこだと言って見つけ回る。で、その状態というものは、自分自身が海の中に入っておりながら、水がない水がないと言って騒いでいるのと同じだと。そういう意味で、惑いの糸深き大海の中にいながら、水なしと言わんがごとし。すでに片付けなく諸仏事情を三昧に安座せり、これ広大の功徳をなすにあらずや。座禅をしておる我々の状態というものを考えてみるならば、すでに片付けなくも、すでに非常にありがたいことではあるが、諸仏事情を三昧に安座せり、仏教界の多数の先輩方、真実を得られた多数の先輩方が、座禅によって体験されたと全く同じ境地、自受用三昧、自分自身を受け取り、自分自身を使いこなす境地というものに、 すでに安らかに座っておると。で、これ広大の功徳をなすにあらず、したがってただ座っておるということが絶大の功用を持っておるではないかと。これ広大の功徳をなすにあらずやと。で、哀れむべし眼を未だ開けず心なお永遠にあること。で、そのように、すでに広大な世界に安座しておる自分自身を捕まえて、虚しく座すというふうに考えるならば、その状態というものは非常に気の毒なことである。眼を未だ開けず心なお永遠にあること。実体をよく見る目というものがまだ開けておらず、また、その事実を捉える心というものが、他のものに惑わされて酔っ払った状態にあるということは非常に残念なことである。で、おおよそ諸仏の境界は不可思議なり、真識の及ぶべきにあらず。で、一般的に言って、仏教界の諸先輩の境地というものは不可思議なり、で、不可思議なりという言葉は、文字通り、思議すべからずという。思議というのは考えるという。考えることができないものである。よく我々の現代語で、不思議だとか不可思議だとかいう言葉がある。それはおかしいとか、意味がわからないという意味だけれども、本来の不可思議という言葉の意味は、頭では考えられないものだという。で、頭では考えられないもの。これは我々の人生にはいくらもある。大切なものというのは大抵頭では考えられないもの。座禅の境地もその一つ。足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておることが、なんで大切なんだといえば頭で考えたんじゃわからない。ただ毎日座禅をやっておると、不思議なほど健康になってくる。不思議なほど気持ちが落ち着いてくる。ものの考え方が不思議なほど穏当になってくる。やりたいと思うことがせっせと実行できるようになる。だからそういう座禅の効果というものは、なぜかなぜかといって頭の中で考えてみても、解ききれるものではない。理屈ではどうにもわからんけれども、とにかく効果があるというのが座禅。だからそういう点では、おおよそ諸仏の境界は不可思議なり、頭では考えつせるものではない。真識の及ぶべきにあらず、心で捉えようとしてもなかなか捉えられるものではない。で、言わんや不信列地の知ることを縁や、ただ昇進の唾液のみよくいることを売るなり。で、従って、不信列地、仏道というものを信ずることができない。あるいは仏道というものが素晴らしいというものに考え及ばない人々の知ることのできるものであろうか。座禅の境地というものは仏道を信ずるということができて初めて座禅というものの意味が分かってくるわけ。で、そういう点では、仏道というものを信ずることができない、釈尊というの教えが、この世の中で最高の教えであるということがなかなか信じられない場合には、座禅というものの意味をなかなか捕まえることができない。で、ただ、昇進の唾液のみよくいることを売るなり。したがって、釈尊の教えの正しさというものになるほどというふうな、漢字を持ち、釈尊の教えを自分の信仰として信ずることができるようになった偉大な素質の人のみが座禅というものの世界に入ることができる。だから幸いにして皆さんはもう座禅の世界に入ったということは、これは各人の人生において非常に素晴らしいこと。なかなか座禅というものに出会う機会というものは少ない。そしてまた座禅というものを知ったとしても、なかなかそれを信じて 自分でやってみようという機会には恵まれないもの。で、そういう点では、こういう機会を得て、座禅というものを経験できたということは、それぞれの人生において非常に素晴らしいこと。で、そのことが、皆さんあまり信じられるかどうかはわからんけれども、座禅を45分間やれるということはかなり大切なことです。かなり恵まれたことです。ここに、出てきてない人は、この世の中にたくさんいる。で、そういう人に座禅をやらしてみて、やってごらんなさいって言って、まず大抵は、いやー、そのうちやります。まあ、大変結構なもんだそうですけど、まあ、そのうちやりますというのは、10人のうち9人までだそう。それでまた、たまたま、やる気を起こして、じゃあやってみましょうかということでやってみても、5分と持たない人が非常に多い。落ち着かない。何もしないでじっと座ってること。これがごく当たり前の人間の状態であるんだけれども、大抵の人はそういうことができない。なんとなく時間がもったいないような気がする。とにかく何もしないでじっとしてるのが気恥ずかしいような気がする。とにかくムズムズムズムズして、まあやめときましょうということになる。だから座禅ができるということは、各人の人生において非常に恵まれた、非常に幸福な状態というふうに考えている。で、そういう点では、不信の人はたとえ押し言うとも、浮くべきことを形し、仏道を信ずるという気持ちのない人は、たとえ押し言うとも浮くべきことを形し、それじゃあやってみましょうかという気持ちにはなかなかなれない。で、霊山に名を大役経の類あり。霊山というのは霊樹仙ということで、釈尊が説法された場所。で、その霊樹仙において、も、なお大役経の類あり。で、この大役経というのは、妙法蓮華経、法華経の中に出てくる話。釈尊が初めて法華経を説こうとされたときに、この教えというのは非常に意味の深い教えだということを説明されたところが、そこにおった聴衆の中で、数千の聴衆が立ち上がってその席から退いたという話がある。で、それはなぜ退いたかというと、自分たちはもうすでにある程度、釈尊の教えというものを理解しておる。その上、難しい高尚な教えというものを聞くと、今までの理解というものが混乱してしまう恐れがあるから、自分たちは結構ですということで、立ち去ったという話が伝わっておる。で、それに対して釈尊が、退くもまたよしと言われた。大役経というのは、退くもまたよしと。で、そういう気持ちの人々は、無理に釈尊の説法を聞かなくてもいいという意味で、退くもまたよしと言われた。だからここで大役経というのは、法華経の中に語られておる。法華経の教えというふうなものが難しすぎるから、自分たちは、聞かなくても結構ですということで、その場から退場していって、人々についての言葉ということになる。で、おおよそ心に昇進起こらば修行し三学すべし。しかあらずばしばらくやんべし。昔より法の潤いなきことを恨みよと。で、そこで一般的に言って、心に昇進起こらば、心に正しい信仰というものが起こったならば、心に仏道を信じようという気持ちが起こったならば、修行し山岳すべし、座禅をやり、また仏道を学ぶべきである。で、しかあらずばしばらくやんべし。で、もし仏道に対する信仰が起こってこなかったならば、一時やめておきなさいと。これは道元禅師の非常に厳しい教えです。キリスト教、その他の宗教では、ただ信じろ、ただ信じろという。 信じる気持ちがあるかないかもわからんで、信じなさい、信じなさい、これが本当ですというようなことで、宗教というものは、強制され、宣伝されるのが普通。ところが、道元禅師は、およそ昇進をごらば修行し、三学すべし。で、しかあらずばしばらくやんべし。信仰というものが起きてこなかったならば、しばらくやめて、時期を待った方がいいと、こういうふうに言われておる。で、昔より法の潤いなきことを恨みよ。で、昔から、着尊の説かれた教えというものは、なかなか厳しくて、人間がデレッと甘えておったんでは、なかなか入れないもんだと。だから、昔より法の潤いなきことを恨みよ。法というものは、そういう厳しいもんだということを、残念に思うものは残念に思っても仕方がないと。法というものはそういうものだと。デレンとしてたんではなかなか入れんもんだと。そういうことも言われておる。で、この辺は道元禅師が法というもの、釈尊の教えというものを非常に的確に掴んでおられた事情というものがこの文字の間に滲み出ておる。だからここのところのおよそ昇進おこらば修行し三学すべし。しかあらずばしばらくやんべし。昔より法の潤いなきことを恨みよ。というふうなところは、道元禅師がいかに釈尊の教えというものを的確に掴んでおられたかということの表れとして、非常に意味の深い言葉です。で、また度胸念仏等の務めに売るところの功徳を何時知るやいなや。で、また、度胸念仏等の務めに、売るところの苦毒を何時知るやいね。また、経典を読んだり、あるいは念仏を唱えたりというふうな、いわゆる言行によって得られるところの効果というものを、お前たちは知っておるかどうかと。で、ただ舌を動かし、声をあぐるを仏事苦毒と思える意図はかなし。で、経典を読んだり、念仏を唱えたりというふうな形で、舌を動かすということだけを、仏事苦毒と思い、声を上げることを仏事苦毒と考えておるのは、大変頼りない話だ。今日でも、様々な寺院において、お経を読むこと、あるいは念仏を唱えることというのは非常に大切な修行と考えられておる。ただ道元禅師はそういうものをあまり大切だとはお考えにならなかった。だから経典を読んだり念仏を唱えたりというのは舌を動かすだけだ。声を上げるだけだ。で、舌を動かしたり声を上げたりすることだけが仏道の修行であるというふうに考えるとすれば大変、儚い話だと。で、法に偽するに、うたた遠く、いよいよ遥かなり。で、道元禅師は、仏道というものがどういうものかということを非常にはっきり掴んでおられたから、お経を読んでみたり、あるいは経典を唱えたり、あるいは念仏を唱えたりというふうな、ことが、仏道というものとそう密接な関係がないということを非常にはっきり知っておられた。だから仏道に偽するにうたた遠くいよいよ遥かなり。着尊の説かれた宇宙の秩序というものに押し当てて考えてみると、甚だ遠く、甚だ距離が離れておる。で、また、教場を開くことは、仏頓禅修行の義足を教えおけるを、諦め知り教えのごとく修行をすれば必ず性を取らしめんとなり。で、また、経典を読むということは、経典を開いて経典を読むということは、仏頓禅修行の義足を教えおけるを、釈尊、あるいは釈尊の、他の、たくさんの真実を得られた方々が、頓禅の修行。頓っていうのは早いということ。禅というのはゆっくりということ。で、 仏道の教えの中には、頓教と禅教と、頓っていうのは早い教え、それから禅教っていうのは、ゆっくり時間をかけて、真実に到達する、教えと。そういう2種類があったんだ、あって、その早い遅いというふうな種類の違いはあるけれども、そういう修行法のやり方というの、義足というものを、経典の中に書き残して我々に教えて、くださっておるんだと。したがって経典を読むことによってそういう修行のやり方というものを はっきりさせ、その教えの通りに修行をしたならば必ず悟りというものを与えてやろうというふうに考えて経典を残されたものであると。でいたずらに資料念頭を費やして菩提を売る功徳に偽善とにはあらんなり。したがって経典を読むというのはどういう修行をするかという修行のやり方を勉強するために経典は読む。で単に大きな声を張り上げて経典を読むということが悟りを売る点で大いに役立つというふうに考えておるわけではない。頭をいたずらに資料念頭を費やして頭の中であれこれといろいろと考えて、そのいろいろと頭でものを考えることが悟りを得るための効果があるというふうに考えておるわけではない。で愚かに千万樹の苦号をしきりにして仏道に至らんとするは、なおこれ長江を北にして越に向かわんと思わんがごとし。でそれにもかかわらず非常に愚かなことには千万樹、千回万回というふうにたくさんの念仏を唱えて、苦号というのは口でやるところの行いということで、念仏あるいは度胸や念仏をしきりにして仏道に至らんとするは、それによって釈尊の説かれた教えに到達しようとすることは、なおこれ長江を北にして越に向かわんと思わんがごとし。で長江っていうのは昔は車を牛や馬で引かした。でその場合に車の両脇に長い棒をつけて、その長い棒に牛や馬を縛り付けて車を引っ張った。でその車の両脇についておる長い棒のことを長江という。だから長江を北にしてというのは車の向きを北に向けてという、車の向きを北へに向けて越に向かわんと思わんが戻し。越というのは中国の南の方の国の名前だから、車を北の方に向けて南の国の越に行こうとするようなもんだ。全く正反対の努力をしているようなもんだ。でまた円光に放牧を入れんと線と同じ、また丸い穴に四角い木の棒を無理やり入れようとしてどうしても入らないという状態と似ておると。海を見ながら足する道に暗き、これ、違法を見る人の合訳を忘れぬ。何の益かあらぬ。で、せっかく経典の文章を読んでいながら、どういう修行をしたらいいのかということがさっぱり分かっておらないということは、それ、違法を見る人の合訳を忘れぬ。医者でありながら、薬の調合方法が分からん人と同じようなもので、何の益かあらぬ。どうしてどのような利益があろうと。苦笑を暇なくせる春の田のカエルの昼夜に泣くが落とし、ついにまた息なし。従って経典を唱えたり、あるいは念仏を唱えたりして口でいろいろなことを唱えておるということは、春の田のカエルの昼夜に泣くが落とし、春の田んぼに泣いておるカエルが夜となく昼となくギャーギャーギャーギャーと泣いておるのと全く違わないと。ついにまた駅なし、結局のところ何の意味もないと。 この辺は道元禅師が非常に痛烈に事実を述べておられる。今日我々の周囲にある仏教というもの、仏道というもの、お経を読むというのは非常に大切な お務めになっている。あるいは念仏を唱えるというようなことが非常に大切な教えになっている。ただ、道元禅師はそういう今日大切と思われているお勤めというものの意味がほとんどないということを見抜いておられたから。苦笑を暇なくうせる春の田のカエルの昼夜に泣くがごとし、ついにまた駅なしというふうに非常にはっきり言っておられる。で、この辺が今日でも仏道、仏教というものを考えておく、いく場合に非常に大切なことです。で、言わんや深く妙理に惑わされるやから、これらのことを捨てがたし。ところが、深く妙理に惑わされるやから、深く名誉や利得に惑わされている連中は、これらのことを捨てがたし。今日でも、金蘭のお袈裟をまとって、帽子をかぶって、発想を持って、お葬式の同志を務めるというふうな場合には、大和尚として参拝する人々は非常な尊敬を払う。で、そのことは人から尊敬せられるため、あるいはお布施が入ってくるということのために大切なこと。で、従ってなかなかそういうことはやめるわけにいかない。やめようとしてもなかなかやめられない。で、岩院や深く妙理に惑わされるやから、これらのことを捨てがたし。で、それ理論の心を甚だ深き故に、昔すでにありき今の世になからんや、もともあれんべし。で、それらは、利益をむさぼる理論の心を甚だ深き故に、甚だ深いために、昔すでにありき、今の世になからんや、もともあれんべし。で、この文章が書かれたのは、鎌倉時代の初期。1230年前後の時期。で、その当時でも、それより昔にすでにあり、そういう人々は、たくさんいたと。で、鎌倉時代から今日まで、数百年が経っておるわけだけれども、やはり事情は変わらない。で、昔すでにありき今の世になからんや、もともあれんべしというのは今日の事情でもあるわけです。で、ただまさに知るべし、七仏の妙法は徳道妙心の修正に関心生への学人、愛したごうて昇殿すれば、適し現れて凡事すらるるなり。で、ただまさに知るべし、そこで、はっきり知っておかなければならないことは、七仏の妙法は、徳道妙心の修正に改心性への学人、愛したごうて昇殿すれば、適し現れて凡事すらるるなり。で、七仏の妙法、七仏というのは過去七仏といって、釈尊以前にも6人の真実を得られた方々を想定して、それに釈尊を加えて7人の仏というふうに、どういう仏かというと、美馬子仏、式仏、美沙夫仏、クルソン仏、フナゴンムニ仏、歌唱仏、この6人に釈尊を加えて7仏という。で、結局、釈尊以前にも真実を得られた方がいたということの象徴として過去七仏ということを言われる。そういう過去七仏の唱えられた素晴らしい教えというものは、徳道妙心の修正に真実を得、自分の心を解明した優れた師匠というものに、改心生への学人。改心っていうのは心に可能ということで、釈尊の心と全く同じ心境になった人を改心。それから生へというのは、釈尊と同じ理解を自分のものとした人。で、そういう仏道を学ぶ人々が愛したごうて昇殿すれば、そう、 優れた師匠に対してそういう仏道を学ぶ人々が支持して正しく伝承することにより適し現れて明確な理論というものがはっきりして、それが受け継がれ保持されて今日に至っておるのであると。で、文字修学の発祥の知り及ぶべきにあらず、単に文字を追い、経典を読んで、それだけで仏道がわかるというふうに考えておる師匠の知り及ぶべきにあらず、で、文字修学の星というのは、道元禅師の著作、消防建造ではよく出てくる。で、道元禅師が仏道として理解されたところは、座禅をやっておる時の心の状態、体の状態が仏道だということを非常に強く理解された。だから座禅をやらずに経典を読んでおっても、単に文字を追って理屈がうまくなった、理屈が頭の中に詰まったというだけのことで、仏道とは関係がないというふうに理解しておられる。だから座禅をやらずに仏道を経典だけで勉強しておる人々を、文字修学の星、文字修学の星というふうに言われて、そういう人々は本当の仏道は到底わかるはずがないと、こういうふうに主張されておるわけ。で、しかあれば、すなわち、この偽名をやめて、少子の教えにより、座禅弁道して諸仏の自重を三昧を聖徳すべし。で、従って、経典を読み、あるいは念仏を唱えることによって、仏道がわかるというふうな迷いというものをやめて、少子の教えにより、正しい師匠の教えに従って、座禅弁道して、座禅をし、真実を探求して、諸仏の自重を三昧を聖徳すべし、仏教界における諸先輩が体験されたところの、自分自身を受け取り、また自分自身を使いこなす境地というものを実際に体験し、自分のものとすべきである。こういうふうに言われておるわけです。で、このことが、経典を読んだり、あるいは念仏を唱えたりということに対する道元禅師のお考えということになるわけです。で、道元禅師のお考えが、実に、歯に絹を着せないような形でそのものズバリに言われておる。だからこういう文章というのは今日、仏教界で、そのまま読むと差し障りがある。いろいろ差し障りがある。だからあまり、抗議されなくなっておるということもあるわけ。ただ本当のことは本当のこと。だからはっきり言わなきゃならんことは言いにくいことであっても言わざるを得ない。だからそういう点ではここの文章などもやはり今日仏教というものを考えていく場合には文字通り正直に読まざるを得ない。で、文字通り正直に読むところから本当の仏道というものがどういうものかということが改めて見直されるということになるわけです。で、次へ行くと、当帝曰く今我が町に伝われるところの北ホッケ華厳経、ホッケ宗華厳経、ともに大乗の苦境なり、いわんや真言宗のごときは、ビルシャナ如来親しく金剛さったに伝えて、獅子乱りならず、その断ずる胸促進是仏、是心作仏と言うて、他号の修行を振ることなく、一座に五仏の小学を唱う、仏法の極妙と言うべし、しかあるに、今言うところの修行、何の優れたることあれば彼らを差し置きて人へにこれを進むるや、示して曰く、知るべし仏家には教えの熾烈を対論することなく、法の先進を選ばず、ただ修行の真偽を知るべし、 灯火山水に惹かれて仏道に流入することありき、土石され木を握りて、仏鎮を凡事することあり、祈願や広大の文字は万象に余りてなお豊かだり、天大法輪また一陣に収まれ、しかあればすなわち、即身即仏の言葉、なおこれ水中の月なり、即座成仏の胸、さらにまた鏡の内の影なり、言葉の巧みに関わるべからず、今直承菩提の修行を進むるに、仏祖丹田の明道を示して真実の道人とならしめんとなり、まだ仏法を伝授することは、必ず紹介の人をその修士とすべし、文字を数える学者をもて、その同士とするに足らず、一毛の修毛を悲観がごとし、今、この仏祖正殿の門下には、皆、徳道紹介の鉄章を敬いて、仏法を従事せしむ。軽が家に名誉の振動も来たり消えし、昇華の羅漢も来たり文法するに、おのおの身長を解明する手を授けるということなし、呪文にまだ聞かざるところなり、ただ仏弟子は仏法をなろうべし、まだ知るべし、我らはもとより無常菩提かけたるにあらず、とこしなえに授業すといえども、上等することを得ざるゆえに、左に知見を起こすことを習いとして、これを物と王によりて、大道いたずらに咲かす。この知見によりて空下まちまちなり、あるいは十二輪殿二十五右の境外と思い、三条五条無物無物の剣作ることなし。この知見をなろうて、仏道修行の衝動と思うべからず、しかあるを今はまさしく仏鎮によりて万事を褒下し、一向に座禅するとき、名護上領のほとりを越えて、凡庄の道に関わらず、速やかに格下に昇用し、大菩提を授与するなり、かの文字の選定に関わる者の方を並ぶるに及ばんやつ。で、当て曰く、今、我が町に伝われるところの法華宗華厳経、共に大乗の苦境なり。で、今度は、法華宗、あるいは華厳経という風な宗派についての問題を論ずるわけです。で、質問して言うには、現在我が国において伝えられているところの法華宗。法華宗というのは、ここでは、天台宗のことです。比叡山を中心にした天台宗のことです。今日、法華宗というと、日蓮宗のことを普通指すようであるけれども、ここでは、天台宗。で、なぜ天台宗のことを法華宗かというと、天台宗もその中心になっておる 経典は、妙法蓮華経、いわゆる法華経。だから道元禅師の時代において法華宗といえば日蓮宗ではなしに天台宗であった。だ法華宗は天台宗。華厳経というのはやっぱり華厳経という経典があって、それを中心にした宗派。この華厳経の大本山は、奈良の東大寺。大仏さんのある奈良の東大寺が、華厳宗の総本山。で、法華経あるいは華厳経というのはいずれも大乗仏教。したがって共に大乗の苦境なり、大乗仏教の究極のものというふうに考えられておると。で、祈願や真言宗のごときは、見る者の如来親しく金剛を去ったに伝えて指示乱りならず。で、まして、真言宗。真言宗というのは、弘法大師が唱えられた宗派。で、この真言宗のような宗派においては、ヴィルシャナー如来、金剛サッタに伝えて、ヴィルシャナー如来、親しく金剛サッタに伝えて、ヴィルシャナー如来というのは、真言宗がその中心の対象としておる仏のことを言うわけで、ヴィルシャナー如来というのは、インドで言えば太陽のこと。だから、漢語では、ヴィルシャナ如来のことを大日如来とも言う。大きな火の如来と書いて大日如来とも言う。 で、これはインドでは太陽の化身というふうに考えられている。で、華厳経も、あるいは、真言宗の中心になっておる、金剛経も、いずれもこのビルシャナ如来、大日如来がその教えの中心にある。で、その大日如来から金剛去ったという、菩薩に、法が伝えられた。で、真言宗でも、ビルシャナ仏から金剛去ったに伝えというふうなことで、師匠と弟子との関係が、一つにずっと繋がっておるという主張があるわけ。だから、師子乱りならずというのは、師匠から弟子へ、師匠から弟子へという伝承が、一つに繋がっておって、非常にはっきりしておると。で、その、ダンズルムネ、即身、ゼブツ、ゼシン、サブツと言うて、他号の修行を振ることなく、一座に五仏の小学をとの仏法の極妙と言うべし。で、その主張するところは、